猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第408回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
ご無沙汰してました。
はい、ご無沙汰してました、
はい、雨ですね。珍しく
こちら雨ですか。まだ今日窓開けてないん で、はい、カーテン閉めてるままなんでちょっと
霧雨というか細かい雨ですけど、久しぶりになんか雨が降ってて、うんうん、ちょっと寒いですね。はい、
うん、
ということで、いやいかがでしたか。もうなんか連休も明けて5月中旬になりそうなんですけど、
うん、そうですね、はい、なんか兄の引っ越しが決まって、なんかそれを手伝いに行ったりとかするのに、はいはい、引っ越しの手伝いをしたり、まあ、断捨離したり、はいはいはい、掃除したりとかする、はい、手伝いに、はい、なんか行ったり来たり行ったり来たり、
なるほど、
っていうのをずっとしてました、
はいはいはい、ということは、
はい、6月の2週ぐらいまではなんかこういう日々がしばらく続きそうな感じですかね。
ということはあれじゃないですか、
はい、
なんかまた出品する品物が増えたんじゃないですか、はい、そういうわけでもなく、
そうですね、そういうわけでもなく、あ、なんか、あん、まあ、多少増えた感じですかね。うんうんうん、本とかはまあ売れるからあれですけど、あ、はいはい、まあでも、あ、そうそう、なんか、お洋服とかもいくつかもらったから、着れないようなやつはお洋服もメルカリに出そうかなと思ってるんですけど、うんうん、まだなんでしょう、なんか固形物というか、その本だったり、なんか DVD だったりするものしか、やったことがなくて、はい、服とかはまだ送ったことがないんですよね、はいはいはい、なのでなんかまあちょっと YouTube 的なものを見て、うん、その服をよく出品してる方とかもいらっしゃるので、うんうんうんうん、なんかそういうのを見て送り方とかをなんか学んだりしてる最中なんですけど、なんかまあまあ若干ちょっとめんどくさいなって思ってるところもある感じですかね。
なるほどね。
なんか DVD みたいに大きさが決まってたりとかすると、はいはい、そのまま箱になんかラッピングっていうか、なんかプチプチ巻いたりして、うん、そのまますぐ入れればいいけど、服って結構かさばったりとかするので、はい、なんか圧縮袋買ってきて、
はい、
あ、まあチープロックとかでもいいんですけど、はい、なんかそういうのに入れて圧縮してテープでぐるぐる巻きにしてボックスに入るようにしないと、ボックスの大きさ広がれば広がるほど送料がこっち負担なので、うん、なんか二束三文になっちゃうから、なるべく小さく入れれることをもう
学習中、
なんか考えてそうやんなきゃいけないみたいで、それがちょっとなんかちょっとあれがあれであれからみたいな、
まあまあでもまあ
感じではいる感じですかね。
なるほどね、
うん、まあまあでも楽しんでやってみたいと思います。
まあそうだね、楽しんでやるのが一番だよね、うん、
そうですね、
はい、はい、ということで、では本編に行ってみましょう。
はい、
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースペーサー、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ、
クローゼットの中からこんばんは。北海道夕張からゆいまるがお届けします。見たこと、聞いたこと、感じたことをお話ししています。今宵ひとときをあなたと、夜のゆいろく、聞いてください。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編は何年かぶりというか数年ぶり、ちょっと前に 何回の時あったかまだちょっと調べてないのですぐには出てこないんですが、ずいぶん昔に一度やった話題ですけれども、はい、血液型の話というのをやってみたいかなと思いました。
はいはい、
でちょっとね、事前に猫好きさんにはあの本の写真を送ってたんですけど、実は図書館でいろいろ本を見ていたら、はい、たまたまあの、はい、2008年ぐらいかなにベストセラーになった、はい、A 型自分の説明書という本を見つけましてですね、
うん
うんうん、で、まあ、ちなみに私は A 型なんですが、血液型、
はいはい、
あの前からちょくちょく言ってますけど、あの血液型占いとか、うん、ああいうのは全く信じていないんですが、個人的には
おうんうんうん、
うん、あの星占いとか血液型占いというのは全く信じていないんですが、面白そうなので買ってみました。あ、借りてみました図書館で。
うんうんうん、
はい、
の全く興味ないのに、うん、興味あ、うん、違う、信じないのに興味は湧くんですね。
うん
うんうん、なんかそれが意外でした、うん、
あ、なんで、
うん、だって信じない、うん、あ、まあそうか、信じないのに興味が湧くことはおかしいことではないか。
まあまあまあ、そうです
ね、 UFO は信じはないけど楽しいとは思うってことですよね。
うん、ああ、そういうこと、そういうこと。信じちゃいないけど、信じちゃいないけど、うん、あのどんなもんかなと思ってちょっと興味があって、うんうんうん、まあ読んでみたら面白かったなっていう話ですね。
もう私は信じることしかしないから。
ああ、猫好きさんは思いっきりあれだよね。
はい、あのすぐなんか怪しい人に宗教持ちかけられたらすぐハマっちゃう
タイプ。ああ、なんかすぐ信じちゃうタイプだよね、なんでも。
すぐ信じます。ね、はい。
うん。
はい。そうですね、
うん、ちなみに猫好きさん何型なんですか？
私大型です。
あ、やっぱりやっぱりね
そうです、
やっぱりねっていうのもおかしいんだけど、
そうなんです、
あの全く信じてない割にはなんとなくそうかなと 思いました
当たってるそうです、うん、もうなんか楽観的で、
うん、
何でもプラスに考えて、うん、まあ大雑把で、
うん、
でもなんか自分のこだわったものは A 型以上になんかこだわりが強くてめんどくさいところがある、
うん、あ、いや、ちなみにその猫好きさんは信じてはいる、血液型占いとか、まあ、血液型でよく性格とか、血液型で性格をなんかよく言う人いるじゃないですか、今みたいな感じ、
はい、
何型はどういうタイプだよねとか、
はい、
それは割と信じている方ですか？
そうですね、あ、でも、うん、なんだろう、自分の もし本を読んだとして、うん、占いの本とかでもそうですけど、はい、大体なんか当たるなって思うものには、
うん、
あ、なんていうか、当たるなって思うだけで、
はい、
それを読んだから A 型の人の本を読んだからって言って、うん、まあ、話の流れで血液型聞くことになって聞いたとしても、はい、あ、 A 型だから絶対こういう性格なんだみたいな感じではあんまり思わないタイプですかね。
なるほど、うん、
一応なんか話のネタ的に、うんうんうん、あ、じゃあ几帳面なんですかみたいなぐらいは聞きますけど、
うん、
なんかなんだろう、血液型って言っても必ずその性格とは限らないじゃないですか。
あ、そうですよね、
うん、なので、あ、まあ、まあそういうふうに言ったらガナルさんと一緒かな楽しんでる感じ、うん、で 100% 信じてるというわけではない
ではないと、
うん、うん、まあ、うん、信じ、うん、正確に言うと何でしょう、信じてはいるんだけど、
うん、
うん、それが絶対だとは思わない、
はいはいはい、
って感じかな、うん、なんかそれぞれね、同じ双子でも違うんだから、
そうそうそう、
そんなん、うん、みんな絶対違うじゃないですか、そんな人それぞれ、
うん、そう、だ、 そもそも血液型占いというか血液型で性格診断って、血液型明確には4種類、まあ R1 プラスマイナスは別にして、
はい、
4種類しかないわけじゃないですか。
そうですね。
で、じゃあ人間の性格4種類しかないかっていうと、そう
でも、いや、ね、
当然それじゃあ、うん、あのくくれないわけで、
うんうんうんうんうん、
で猫好きさん言われたように、例えば双子でも全然性格違う人だっているわけで、
はいはいはい、
うん、なので、うん、まあ楽しむ分にはいいよねって 思うのと、
いう感じ、うん、うん、
いやでも野口さんなんかもっとすごく信じてる、ま、前に一度議論した時にはなんか議論というかもうこういうあのテーマに挙げて話をした時にはもうちょっとなんか信じてたような印象があったんだけど、そうじゃないんだ割と。
あ、いや
決議型に関しては
いや全てのことに関しては、うん、全て信用してます。
はいはいはい星占い、例えば星占いとか、
うん、うん、あ、うん、占いの本とか、うん、あの365日の自分の占いの本とかを買って、うん、うん、毎日ってわけじゃないけど、まあ、週1ぐらいで見て、うん、今週はどんな感じだろうって見て、その日がなんか8種類ぐらいあるうちの一番下のなんかあんま良くない日だよみたいな日だとするじゃないですか、
はい、
その日は一歩も外に出ませんめちゃくちゃ流されてる
そうなんだ。
そうですね、なんか、あ、まあまあ仕事をね、どうしても仕事とかいう感じだったら、まあ仕方ないなって思うけど、でも基本前もって分かっていたらなるべくその日には仕事を入れないようにさえしてます。
おお、そういうこと
なんですね、うん、そういうのが OK な仕事なので、
はいはいはい、
うん、
でまあちょっと決議型の話に戻すと、
はい、
なんかその先ほどちょっとちらっと猫月さんおっしゃったんだけれど、はい、A 型は割と几帳面だよねみたいな話あるじゃないですか。一般的にもまあそういう風に言われてるじゃないですか、
はい、
で B 型は割とチャランポランだよねとか、
はい、ね、ほうほう、あ、そういう感じで書いてる
んですか。そんな、うん、あのことは一般的に言われてるじゃないかなと思うんだけど、 あまり詳しくないですけどね、うん、信じ、そもそも私信じてないから
、うん
うん、でやっぱりそういう印象ってあります？ A 型、私ちなみに A 型なんだけど。
ああ、そうですね、あの几帳面、
うん、
几帳面っていう感じではないけど、うん、うん、とちゃんとしてるイメージはあります。
お、 なるほど。
なんかその私の中の、はい、そのガンダルスさんは本をたくさん持ってて、
うん、
本がちゃんと整理整頓できてないっていうイメージだから、うん、整理整頓がちゃんとできてるっていうイメージの人ではないけど、
はいはいはい、
でもその例えばラジオの件に関してそういう今までの歴代のなんか喋った話題についてをちゃんとメモっといて撮ってあるとか、はいはいはい、なんか収録日は必ず何日何曜日までには上げたいって思ってて、まあほぼほぼそういうのをちゃんと守っていたりとか、はい、なんか、なんだろう、絶対ルールってないところで、うん、絶対ルールを自分でちゃんと決めて守っていけれる人、
うんうん、
っていう意味で、そういう意味でちゃんとした人だっていう、
なるほど、
イメージですかね、はい、うん、あとすごい心が広くて優しい人だと思ってました
そうですか、そう、
はい、
それは非常にあの嬉しいけど買いかぶってるような気がしなくはないんだけど個人的にはすごく嬉しい褒め言葉というあれですけれど、ちなみに猫月さん自分自身は大型じゃないですか、
はい、
大型どういうタイプだと思います、はい、思っておられます。
うんと、ね、さっきもちらっと言ったんですけど、うん、まあとりあえず大雑把ですよね。
ああ、うん、はいはい、
大雑把、うん、はい、基本的に料理作るときにあの小さじ何とかいうスプーンあるじゃないですか、
はいはい、はいはいはい、
あんなの使ったことないですよね。
ああ
の醤油とかもドボドボとかいう、
はいはい、
もう砂糖とかもシャシャとかそういう適当な感じなので、うん、
はい、
あと、うん、服とかもすごい適当だし、はい、うん、けどなんか変なこだわりがあって、
うん
うん、そういうなんか変なその服はシワシワでもいいんだけど、
はいはい、
鼻の中に入っているときにすごいもう右から左まで綺麗に整理整頓されていないと気が済まないとかそれなんかわけわかんないその自分ルールがなんか、
はい、
多くて、
はい、
そういうのですごいめんどくさい性格だなっていうのはある感じですかね。あ、まああと結構そう人のことを信じやすいから、
うん、
なんかうん、大型の人はなんか勝手に騙されやすいんじゃないかと思ってる節があります。
あ、なるほど、騙されやすいタイプと、
うん、うん、だからなんかその、はい、さっき言った宗教だったりとか、はい、そういうなんかちゃんとした宗教とかは別に問題ないですけど、うんうん、あの怪しい宗教あるじゃないですか。
ありますよね、
うん、なんかどっかのマンションの一室だけでやってるみたいな、うん、
はいはいはい、 ありますね。
そのぐらいの、そうそう、そういうなんか、私が想像する怪しい宗教とかによくハマりそうなのは、うん、うん、案外、大型な気がする。
あなんかじゃあ、オレオレ詐欺に引っかかりやすいとか。
あ、もうガンガン引っかかると思います。
まあ、オレオレ詐欺は、ではまあ、ちょっと極端だけど、なんかね、ね、うん、よくある勧誘というか、
うん、
あの、あれに引っかかりやすいとか、なんかそういう。
いや、そうそうそうそう。うん、
なんか、あの、壺売られたりとか、布団売られたりとか。
そうそうそう。うん、もうだってなんか、下手したらその壺とかも、うん、なんか、あの、絶対この人、高値で嘘ついて売ってるなって分かったとしても、うん、でもこの人を本当に売らないで、売れなくて、うん、裏で危ない組織だからもしかしたら殺されちゃうかもしれないとかと勝手に想像して思って、
うん、
ああだったら私が一人被害者出るだけでこの人は別に命が救われるのであればいいやと思って壺を買ってあげます、はいはい、
お
うん、
なんかあのそういう意味では信じやすいというかだ騙されやすいというか
そうめちゃくちゃ騙されやすいです、
うん、猫のしっぽ
はい、それでは今週の成果発表コーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、何週間かぶりですが猫好きさんいかがだったでしょうか。
いやこの間、
はい、
あの目標自分の決めていた今月の目標を、
はいはいはい、
達成したと思ったんですよ。
はいはいはい、おっしゃってましたよね、
うんうん、達成したと思ったんですけど、はい、あのまたのまあちょっともう一回ぐらい、いや嘘かもしれないなと思って、はい、もう一回乗ってみようと思って乗ったんですよね、はい、2キロ増えてて、
お
でいやいやいや嘘だ嘘だそんな減ってたのに2キロ太ることなんてないじゃんと思って、うん、もう一回乗ったんですよ、
うん、
そしたらまた2キロ入ってたんですよ、
うん、
でいやいやいやいや、なんか今日調子悪いのかなと思って、うん、体重計の調子が悪いのかなと思ってもう一回乗ったら、うん、うん、とプラス 1.5 だったでしょ、
うんうん、はいはいはい、
まあ結果プラス 1.5 でやめましたあまあということなので、まあ 前回がちょっと何キロか覚えてないんだけど、うん、とな
お正月以来どうですか、うん、何キロぐらい。
そうですね、正月以来だと 8.5 ぐらいですかね、う
ん、おすごいじゃないですか、
うん、いや本当はちょっと末までにはね、うん、あの10キロ行ってたいなって思ってるんですけど、
いやいやあと
10キロあ、いや本当10キロまで行きたいから
8.5 ですかね。あ、10キロまでね、あびっくりした
みたいなとは思ってるんですけど、うんうんうん、なんかこの調子だと無理ですね。
ね。
うん。
一応誕生日だからね、5月の20日までには20あの10キロまで落とすって目標でしたよね。
はい。だったんですけど、
1.5キロか。1.5 キロ、うん、あの2食ぐらい抜けばなんとかなるんじゃないですか。ご飯。
いやー、そんなんじゃうまくいかない。
え？あの瞬間風速としては減るよねきっと。
ああ、そうですね、
瞬間風速って。でもリバウンドの方が多分激しくなるからやめた方がいいような気がします
。そうなんですよ、うん、リバウンドが
ね
怖いから、そういう無茶はできなくて、
そう、まあ、無茶はねしない方がいいですよね、
はい、うーん、やっぱなんか時間があって、はい、なんか私の体調的にはその1日5食できてる時が一番なんか順調に痩せてる感じですかね。
はいはい、
うん、やっぱ1日2食1食とか2食になるとやっぱり太っちゃうかなって感じだっていうのがこの半年間ぐらいでなんか分かった結果ですかね。
あんまり減らしすぎてもおかしくなっちゃうってことなんですね。
あ、そうのもあるし、まあけど、うん、
増やしすぎても
順調に減らす、うん、うん、順調に減らすにはなんかそのこまめに食べるっていうことが私の体には合ってるみたい、
うん、合ってると、うん、
うん、
いうことです。1回にたくさん食べずに回数を増やして少しずつ食べると。
そうですね、
なるほど。
あんまり血糖値を上がりすぎるような食事をすると、
うんうん、
うん、次の日に響いてる気がします。
あ、
うん、
まあ、やはりあれですよね、野菜中心魚中心みたいな、
うん、そうですね、野菜と、まあ、に肉中心です、ね、
あと肉か、
うん、タンパク 質あと、そう、私は結構卵を多く取ってますね。
ああ、卵ね、はいはい、
卵こんな感じですかね。あ、まあでもまだちょっと日にちはあるので、
うん、
まあ誕生日まで無理かもしれないけど、今月中にその目標を、うん、そう、行きたいなとは思ってます。
なんかめちゃくちゃ順調じゃないですか。
いやー、なんか自分的にはそんな順調な感じはしないんですけどね。
いやいや
いや、
いやだって去年までと比べたらもう段違いの差だと思いますよ。
確かに、
だ
確かに。
でね、 2,3 ヶ月経っても全然減りませんっていうのはずっと続いてたじゃないですか、去年までは。
そうですね、今も気持ちはそんな感じなんですけど、
ね、いや、それ考えたらめっちゃあれだと思います、順調だと思いますけどね。
そうですね、うん、グラフを見たらそうですね、順調ですね。
ですよね、ですよね、すごいな、
うん、そうなんです、私やればできるんです、は
い、やればできる子じゃないですか。
はい、それこそスロースターターですけど。
いやスロースターターじゃないじゃないですか。
いやもう何年間私とラジオやって、うん、私痩せるって聞き続けましたが、
ね、まあ、確かにね。
でしょ。まあまあ、でもちょっと頑張っていきたいと思います、はい、
素晴らしい。はい、
旦那さんは、
私の方なんですが、
はい、
一瞬ね、
はい、
一瞬その年明けから 1.5 キロぐらいまで落ちたんですよ。 1.5 キロぐらい、
あら、
一瞬ですよ。
あら、どう
これやったーとか思って、
うんうんうん、
でその時ってちょっと忙しくてたまたま昼ご飯抜いたんですね。
はいはいはい、
ちょっと打ち合わせとか立て込んだりとか食べる時間がなくて、
うんうんうん、
一食お昼を抜いたら 1.5 キロ落ちたんですよ。やったーとか思って、
めちゃくちゃ痩せてる、うん、
一食抜くだけで1キロから 1.5 キロは落とせるんだと思って。
うん、
で
悪い方に考えてるな。うん、
うん、
うん、
これやっぱり断食ダイエットかとか思って。
絶対無理
で、
うんうん、
と一瞬頭をよぎったんです。これやっぱ絶対ダメだなと思って。
いや、そうよくないよくない。
でなんか気がついたらもう軽く元に戻ってましたね。 1.5 キロが普通に食べてたら。
いや、あれじゃないですか、うちと同じ体重計なんですかね。いや、なんかその 1.5 キロぐらい何か、
うん、なんかね、
急に誤差が起きる的な。
でそれで普通に食べてたらもうなんか気がついたら 2,3 日後にはもうそのマイナス 1.5 がゼロに、プラマイゼロに戻ってましたね。
戻ってた、
思いっきり戻ってましたね。
いや、しょうがない。
いや、まあある意味ね、やっぱりだからちょっと食べる量が少し多いのかなと思い出して、普通に3食食べるにしても、
うん、
1回あたりの量が多いんじゃないかなと思い出して最近、うん、少し減らそうかなと思いつつまだ実行にできてませんね。
ほいほい、うん、
だから今のところは今週、うん、今週もプラマイゼロで、うん、年明けからするとだいたい1キロ増えた、1キロ増えたぐらいかな。
おーおーおーおお、うん、
なんですよ。
うん、まあでも、うん、まあ個人的な感じでは1キロぐらいならまあ全然 OK じゃないって思っちゃうんですよね。
いやだから相変わらずスラックス の上のボタンが止まらないのは結局そう 1.5 キロ落ちた時におお、なんか一瞬止まったとか思ったんですけどね、その時には。
ああ、そっか、うん、そっか、ボタン問題が、
ボタン問題相変わらず解決してないんですよ。だから戻ったんで
半年間に、うん、
半年か経ってるのにもかかわらずボタン問題が未だに解決してないという、うん、ちょっと悲しいニュースがあるんですけど、
それボタンって、うん、なんていうのかな、なんか取り外しができない感じのボタンなんですか。
ああ、そうです、そうです、普 通の。
あ、なんかジーンズっぽいような感じのなっちゃう
コタツ。ジーンズみたいな、あのチノパンっていうか。
ああ、じゃあもう完全にあのくっついてるタイプのボタンだから、調整ができないんだ。
調整ができないタイプの、本当にあれですよね。あのチャックの上に普通にボタンがついて、あの、
うん、
普通のボタンの穴が、穴と引っ掛けるみたいな感じのやつなんで、うん、あの、よくあるじゃないですか、あのスーツなんかで。
あ、そうそう、内ボタンみたいな。
フックがちょっとずれる、あの、カチャカチャってずれるみたいな。
うんうんうん、
やつあるんですよ。そういうタイプじゃないので。
ああ、そっかそっか。
ダメなんですよ、調整できないんですよ。
まず効かないのか、
うん、
いや、うん、痩せるほかないっすね。
そうなん、痩せるほかない痩せるしかないんですけど。
いや、変えましょ。
そうそう、で嫁ちゃんにも同じこと言われてます。相変わらずもう無駄な抵抗はやめて早く買わないとみっともないとか、外歩けないとか言われる。いや隠してるから大丈夫でしょうって。シャツでシャ、あのね、
うん、うんうん、
あのシャツをインしてるわけではないので、隠してるから大丈夫でしょうって言ってるんだけど。
うんうんうん、うん、そうですね、それは心の問題ですね。
そうなんですよ。
それを許すか許さないか、
許すか許さないかの問題なの。
そうですね、はい、
はい、まあということで、ボタン問題は相変わらず解決せずの今週でした。
いや、個人的には奥様には申し訳ないけど、うん、1年間ぐらい続けてほしい。
いやいやいやいや、いやもう絶対そこはね、なんとかしようと思ってますからね、さすがに。
いや、もうだってもう5月終わるんですよ、6月入るんですよ。
もうね、半年近くだよね、考えてみたらね。
いや、これからも持続でお願いします。はい、継続で。
はい、ということで、今週の成果発表コーナーでした。
はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナーは5月9日加藤さんから、ザショット鮮やかジューシー純米酒を飲みました。甘さはありますが、スッキリした感じでした。少しリンゴっぽいかなということで、ツイッターに写真をいただきましたが、おう、これいつもの月桂冠のザショットってやつですかね。真っ赤なラベル、キャップで。おう、リンゴっぽい味。ちょっと甘めっていうことなんでしょうかね。果実っぽい、フルーティーな甘めの純米酒ってことでしょうか。はい、ありがとうございます。最近なんかザショットついてますね、加藤さん。毎週なんかザショットのご紹介いただいてるような気がしないではないです。はい、ありがとうございます。はい、そして5月13日、ケンチさんから、今夜はシングルモルトで、とにかく飲む量は増えましたわ、ということで。おー、シングルモルト、いいっすね。ツイッター写真いただきました。あー、グレンリビットですね。はい。ロックで飲まれたということで。はい。グレンリビット。ああ、なんか懐かしいな。これ一度飲んだことがありますね。シングルモルト。はい。12年もの。うん、美味しそうだ。やっぱりね、飲む量増えますよね。はい。ありがとうございます。これ、久しぶりになんか飲んでみたくなっちゃったな、こういうのを見ると。もうなんかシングルモルト久しく飲んでないような気がします。はい。そして同じ日、加藤さんから、ピルスナウルケルを飲みました。おー、ウルケルですね。はいはいはい。名前通り、ピルスナータイプのチェコのビールとのことです。レビューとか見ると賛否両論ありましたが、なかなか美味しいビールでしたと。なかなか美味しいビールでしたと。日本メーカーだとキリンの味に近い気がしました。ああ、そうですね。ピルスナーなんで、これ私も飲んだこと一度ありますけれども。ピルスナーウルケル。これ美味しいお酒だ。私は基本的に美味しいお酒だと思いますね。うん、賛否両論確かにあると思うんですが。チェコのビールってね、うん、ちょっと、癖があるというか、こういうピルスナータイプ珍しいですよね。はい。ありがとうございます。うん、これもね、なんか久しく飲んでないな。はい、ありがとうございます。そして5月16日、あやほただのポッドキャストリスナーさんから衝撃の事実。完熟レモンを氷砂糖につけて出てきたシロップで、 イチコ、過去紙パック20度と炭酸水で割った、うめえじゃねえカレモンサワーを、母親に作ってもらって飲んでるんですが、うめえじゃねえカレモンサワー。うん、なるほど。これ美味しそうですね。でもね。単なるレモン、ね、居酒屋で飲むレモンサワーはまた段違いに美味しそうですよね。はい。で、続けて、母親はイチコ大さじ1に対して、私のは大さじ4入れてたらしい、酒を盛られてるわ、と。だから僕の、いや、酒は盛られてる。いやいや、盛られてるでしょ。うん。これはね、お母様ちゃんとアイホーさんのパターンを読まれてますよね。逆にこれね、お母さんと同じ大さじ1杯だったら物足りなくて物足りなくて、単なるレモンジュースでしょ、正しいなっちゃうんで。アイホーさんの場合はね、うん、よろしいんじゃないでしょうか。うめえじゃねえカレモンサワー。これ美味しそうですね、でもね、うん。完熟レモン氷砂糖につけてっていうのがね、これ美味しそうですよね。はい、ありがとうございます。はい、そして5月18日加藤さんからジャズベリーを飲みました。ラズベリー果汁を加えてワイン酵母で仕込んだビールとのことですが、日本の酒税法だと発泡酒となるそうです。味の方はかなりベリー感はしっかりあるので、かなり爽やかな感じでした、ということで。ツイッターに同じく写真いただきましたが、おお、ジャズベリー、はいはいはい、ちょっとなんか色が濃いあれで、これあれですよね、フルーツビールというかあれですけれども、酒税法上は確かにこれビールにはならないですね。発泡酒扱いになりますよね。うん、まあでもいいんじゃないですか。味が楽しめるので、私こういうのも割と好きですよね。うん、ちょっと変わり種のビールですけどね。はい、ありがとうございます。 SVB のねビールですね、ありがとうございます。はい、そして続けて同じ日に加藤さんから同じくアフターダーク飲みました。コーヒードリンクみたいな感じの印象です。焙煎された感じもしっかりあって、麦っぽい甘みもあるような、個人的には単体でゆっくり飲みたい感じのビールでした、ということで。はい、ありがとうございます。同じくツイッターでいただきましたが、 SVB のアフターダーク、あ、これ一度飲んだことあるかな、表参道で。違ったかな、これじゃなかったかな。なんかこういう黒ビールっぽいやつ飲んだことありますけどね。これコーヒー酵母なんですかね。コーヒーっぽい、コーヒートニックみたいな感じっていうことなんで。はい、ありがとうございます。なかなか SVB、いい感じですよね。この前からずっとご紹介いただいてますが、ありがとうございます。はい、ということで今週の一杯コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。5月12日イクラムさんが、406回の聞いていただいて、ヤフオクメルカリやったことはありませんが、物取りは難しいですね。不用品は山ほどあるのでやってみようかな、ということでいただきました。はい、物取り、物取り、物取りというか物取りじゃないですよ、物取りですね。はい、物取りってのは強盗になっちゃいますもんね。はい、カメラのね、物撮り、これやっぱり難しいですよね。割と最近みんな、皆さん、お手軽にヤフオクとかメルカリ上げるのに、スマホで撮った写真でっていうことをやられるみたいですけど、これやっぱり写りがいいのと悪いのとでは全然、つく値段が違うので、物撮りは少しね、こだわったりとかした方がいいかなと思うんですが、猫好きさんも配信の中でおっしゃってましたけれども、収録の中でおっしゃってましたが、やっぱ照明がね暗いというか、普通の一般家庭だと照明がやっぱり暗いですよね。なのでとにかくなんかそれ専門のね、やっぱ照明器具を一発焚いた方がいいと個人的には思いますけれども、結構いい値段しますよね、いい照明買おうと思うと。まあ、照明関係はね、まあ、これはこれで凝り出すと、カメラ以上にまた沼にはまっちゃいますんでね、難しいかなとは思うんですが、はい。はい、ありがとうございます。まあ、ぜひ、イクラムさんも不用品をたくさん出品されればいいんじゃないでしょうか。私はどうもね、なんかめんどくさくて、全然まだ未だにヤフオクもメルカリも会員登録しただけでやってないんですが、はい、ありがとうございます。5月13日、あやほう、あと、ただのポッドキャストリスナーさんから、その2ということで、猫の尻尾のハッシュタグを入れていただいてます。ありがとうございます。 そして5月14日、加藤さんが食べ物は我慢しないで買った方が爆買いしなくていいかもしれませんね、と。美味しいとつい買いだめしてしまうので買って食べて痩せ、買って食べて満たせば落ち着くのかも、と。手に入れにくかったものを処分するのは悩みますよね、と。結論、ほどほどに買ってほどほどに処分が良さそうですね、笑い、と。はい、ありがとうございます。まさにおっしゃる通りでございます。はい、もう本当にね、もう基本的には物がありすぎるので、買わなきゃいいんですけど、やっぱ次々、私の場合なんか本とかもね、欲しくなっちゃったりとかね。はい、いろいろやっぱね、欲しくなっちゃいますよね。難しいところだとは思います。はい、ありがとうございます。はい、そして5月15日。アポロさんが5月14日に楽しく拝聴したポッドキャストの番組のハッシュタグ紹介です。1ということで、ね、猫の尻尾の407回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そして5月18日ヌヌさんからやはり聞かれたポッドキャストのたくさんポッドキャストの中に、ね、今週も406回出ていただいてます。ありがとうございます。はい、皆さん本当にありがとうございました。今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。
はい
はい、ということで、先週もちょっとちらっとエンディングで言いましたが、金賞が続いてる横浜市です。
はいはいはいはい、はい、
猫好きさんお住まいの市も確かまん延防止法の対象になったんですよね。
あ、いや、ちょっと私そこまでね把握してないんですよね、うん、なったんですかね。なんかなったような、ね、なってないような。
確かなったんじゃないかな、うん、
かな。まあ、基本は夜あんま出歩かないし、うんうん、飲みにとかも行かないタイプなので、まあ、
そもそもそうだよね、うん、
そう、全然自分にはなんか知らない世界なのであれですけども、
気にしてなかったと。
そうですね、ただなんか1年に1回ぐらいなんかその居酒屋さんでご飯食べたいねみたいな、
うん、
なんかなる時があって、はいはいはい、旦那様と。で、まあ、ここ1年ぐらいはできてないじゃないですか、そういう外食的なのが、はい、うん。だからもうそろそろ行きたいなって、最近暑くなり始めたし、うん、なんか生ビール飲みたいなと思っていたんですけ ど、結局、そう、9時、お店が9時までなのか、8時までなのかっていうのがちょっとわからないから、はい、結局探してもなくて、
はい、
うちの地域も入ってるんですね。
確か入ってたと思います。うん、
うん、あ、そうなんだ、
うん、
じゃあ9時までですか、8時まで。
いやいや、8時までじゃん。飲食店は8時じゃん。お酒は一切出せないじゃなかったかな、違ったかな。
あ、そっかそっかそっか、うん、お酒自体がダメになったんだ。
そもそもだから禁酒法ですよ、禁酒法
あー、うん、そういうことか。
確かそうだったと思います。
だからあの、なんだっけ、ノンアルコールビールが今お店で人気があるっていうのはそれですね、うん、いや、はい、外でお酒を飲むのが命のガンダルフさんだよ。
もうここ1ヶ月ぐらい飲んでないですよ、外で。
そうですよね、
家飲みばっかりです。
あ、そっかそっか、まあ、うん、でも家で飲めるからね、うんうんうん、
はい
はい、
まあ、ということで、じゃあいつもの行きましょう。
はい、ではでは行きますよ。
はい、
せーの、次回も聞いてくださいね。
はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望を Twitter、メールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回も どうぞお楽しみに。